高山俊吉気分青信号。こんにちは。日弁連の会長選挙の話の結びに、憲法の問題の憲法についての話をしたいと思います。憲法、国の基本法です。皆さんはどういう機会に目を通されたことがあるでしょうか。全くないでしょうか。中学校、高校などでは憲法を勉強する機会があったのではないでしょうか。でも覚えてないということですかね。きっとそうだろうと思います。法律家でもなかなか憲法というとすぐにそれを使ってどうするというわけではないというようなことから、あんまりよく読んでないという人たちがいます。司法試験には憲法という科目があるんですよ。だから一応基本的には知ってなくちゃいけない、そういうものではあります。さて、憲法といえば去年、国民投票法が国会を通りました。憲法改正ということになると、国民投票をするというふうに憲法が決めているものですから、国民投票法という法律がないと憲法改正ができないということで成立をした法律ということになっているんですけれども、さあ国民投票法が必要だということになってくるということは、取りも直さず憲法を変えるという議論が出てきたからであります。憲法を変えなきゃならないという議論はこの間、自由民主党から改憲案が提起されて、そして民主党もそれに応えて改憲の提案をし、そして公明党が提案を検討し始めといったようなことがいろいろ議論になってきているので、皆さんもご承知と思います。自民党が新憲法草案というのを発表して、そして、今度は超党派国会議員が新憲法対抗案というのを公表した、こういう状況が今あります。なぜ憲法を変えるという議論が出てきたのだというふうに思われるでしょうか。憲法というのは時には変えなくちゃいけないこともあるとかいうような一般的な議論で納得がいくでしょうか。なんか変えなければいけない事情が生まれてきているという、その背景を知りたいですよね。数年前に日本の企業の大きな結合体で、日本経団連というのがありますが、日本経団連が憲法9条2項を削除してほしいということを主張しました。憲法9条2項には何が書いてあるかといいますと、交戦権、戦いを交わす権利を認めない、それから軍備を持つことを認めないと書いてあります。日本はすでに軍備を持っているけれども、憲法がそれを認めていない、そういう日陰の存在になっています。日陰になるという存在だという、そこを日陰から日向に出したいという要求が経済団体から出ています。どうして経済団体が軍備を持てというんだろう。軍需産業が儲かるからだろうか。それもあるかもしれない。もっと露骨に言う企業家がいますね。自分の会社は海外に工場を持っている。その工場がその現地の市民を採用して、まあ、労働者として使っている。その労働者や、あるいはそこの周辺の消費者、その他いろいろな生活者たちが日本の企業に対して、労働争議が起きたり、あるいは市民運動が起きたりして企業が成り立たなくなってしまったら大変なことになる。最終的にその企業を守ってくれるのは日本の軍備だと、こういうようなことを公言する人たちも出てきました。経済団体が戦争がを予定するというか、戦争が起こることを考えた体制として軍備を持つことに積極的に乗り出す時代というのは、私は 危険な時代だというふうに思います。どうして憲法9条ができたのか、憲法9条2項ができたのかという歴史を考えてみますと、戦前日本はアジアに戦争を仕掛けました。2000万人のアジアの民衆が日本の軍隊によって殺戮されました。2000万人という数を考えてみてください。数でものを、人の生死を数で言うことは良くない思いますけれども、それにしても2000万という数を考えてみてほしいと思います。日本人も310万人が命を落としています。310万人の同胞、そして2000万人のアジアの民衆が命を落とす、そういう戦争を日本がしたのです。日本の政府がその方針を具体化した、日本の企業がそれを要求した、その反省に立って軍備を持ってはいけないというふうにがんじがらめに、その目的を現実化させないために憲法9条と憲法9条特に2項ができた。憲法9条2項というのは、日本がとんでもない殺戮戦争を仕掛けたことに対する謝罪文です。謝罪証文、その謝罪証文を破り捨てるということになると、またやりますよということを言うことになる。そのことを憲法の下で生まれた法律家たちは許さない。憲法の下で憲法を決める基本的人権や民主主義や、あるいは平和を守るという平和主義や、そういう考え方を大切にする、日本の憲法の下に生まれた法律家たちは憲法を改悪することについては許さないという考え方を基本に持っています。今の状況を、今の日本をめぐる状況、あるいは世界の状況を、これはきな臭くなってきた、危うくなってきたぞと見るか、それほどに深刻に捉えないかという考え方の差があります。私は非常にきな臭くなっていて、事態は深刻だと思っています。その考え方を持つ弁護士はとてもたくさんいます。司法が変わること、司法を改悪していくことも、その根っこのところを見ると、この改憲の時代、戦争接近の時代ということと関わるというふうにも私は見ています。弁護士激増の問題、あるいは裁判員制度導入の問題も、根っこをずっと見ていくと、ここにつながってきてしまう、こう思います。そしてそのように考える弁護士は決して少なくないということが、今回の選挙で9000対7000という対決にまで弁護士たちの声が高まったというところに表れていると思います。国民の権利を守って平和を大切にしていこうという心情を多くの弁護士が強く持っているということを理解していただければありがたいと思っています。日弁連会長選挙の話をこの間しばらくしてまいりましたけれども、また機会がありましたらそういう話をしてみたいなと思っています。今日はここまでにしましょう。